んにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日の話もあれですね、直美さんがチョイスしてくれた、
はい、
天然うちは値引きをやめますっていうタイトルですね
そうそう、もうこれインパクトがあっておーって思いましたもうちょっと聞きたいって、
ちょっとね、なかなか値引きをやめますっていうと勇気がいる気がすると思うんですけど、実はこれ、はい、何回かメルマガで紹介した埼玉の石川さん、
はい、
一人でやってる方と、まあちょっと、コラボでちょっと仕事することになって、打ち合わせをしてたんですよね。
はい。
そんな中で、出てきて、石川さんがこういう流れでやってきてるって言ったら、もうそのままだよねって、要するにそのマーケティングというか仕組みのやり方のそのままを使ってるよねっていう話を僕は言ったんですよね。
はい。
だから、本人も、もう10年以上の付き合いなんですよ、石川さんとは。
うん。
まあ、そのヒントっていうか、パターンを、いつ、どこで、何から自分が学んだかっていうのを覚えてないって言うんですよ。
ああ、すごい。そうなるんだ。
もう、数々のセミナー受講してくれてるから。
おー。
で、メルマガでもほら、そこからピックアップしてちょっと似たようなこと書いたりしてたり
で。確かに。
また個別対応もずっとしてた時もあったもんで、そういう時に話したりするんだけど、
うん。
それをそのままやって、字でやってる、今もやってるって感じです。
へ
ぇー。すごいと思う。で、ちゃんと数字出してきてて、寝る前ちょっと書いたけど、完全今週休2日で、年に2回9連休別にとって、
おぉ。
で、売り上げは伸びてるし、みたいな。
うわ、すごいですよね。
すごいすごい。
お休みは増やしてるけど、売り上げは伸びてるし、昔はもっともっとすごい、勤務時間ものすごい長かったんですよね。
ものすごい長かった。びっくりするぐらい。だって、火曜日に東京会場でなんかセミナーを受講しに来て、
うん、
今日1時間早めに僕帰りますから、みたいな。どうしたのって聞くと、いや、お客さんの予約入れたんですよ。っていうわけ。火曜日、定休日なんですよ。いや、大変なんですよ、みたいな感じだったの。数字がちっちゃかったっていうか可愛かったんでしょうね。
うん。
だからそれを何とかしたいから、こうセミナー受けたり、メールも読んだり、個別対応お願いしたりしてるんですけど、まだうまくいってなくて、みたいな。っていうような状態が10年ちょい前です。
おー。
で、それがこのずっとコツコツ積み重ねてきて、今はそういう状態になってて。
すごい。
うん。で、この、要するに、値引きをやめますって、ここだけ切り取ったらすごいことのように聞こえると思うんですけど。
はい。
これね、どっか僕講座で言ったことあるかもしれないんだけどね。値引きをするかしないかっていうの、フィーリングとか気持ちとかお客さんが少ないからとかもっと増やしたいからっていう理由で決めるんじゃなくて。
はい。
値引きもありなんですよ、これ逆言うと。もっと値引きをした方がいいですよってパターンもあるんですよ、人によっては。そのお店の状況によっては。
はい、はい。
どっかポッドキャストで言ったことあるような気がするけど、例えば本当にちょっと表現悪かったら申し訳ないけど、暇でしょうがないんだったら、プライド張って高いメニューしか置かないっていうのは どうかしてるって僕は思ってるわけ。高いメニュー設定しててもいいけど、それを新規割とかいっぱいつけたりして、ちょっとでもお客さん埋めた方がいいじゃないですか。
ああ、そうですね。暇があるから、たくさん。
うんうん。まあ、わかりやすく言えば、例えば、わかりやすい数字ですよ。店舗規模によって自分の店で考えてくださいね。例えば、10人しか来ないくて暇だって感じてるんだったら、15人来させるためにはどうした方がいいかってことを考えた方がいいでしょ。
ああ、そうですね。
それを1年かかって5人増やすって大変じゃないですか。ものすごい先の長い話でしょ。
うん。
だからなるべく早く10人だったお客さんを15人にした方がいいわけですよ。
ああ、そうですね。
そういう時は、こそ、クーポン発行とか割引とかを考えないとダメですよね。
ね、
硬い字貼ってちゃよくないと。
ああ、まずは、もう、何の手を使ってでも、人を増やした方がいいっていうことですもんね。
そうそう、客数を増やした方がいい。
はい。
もちろん、あの、利益のバランス考えなきゃダメですけどね。
ああ、
うん。一番いいのは新規割っていうのが一番いいと思うけど。
そっか、うん。はい。
で、それをやってって、ある程度お客さんが増えてきたんですよ。その石川さんもまさにこのパターンなんですよ。
うん。
今はだから、当時言ったのは、石川さん、高単価って僕は言ってるし、高単価しなきゃいけないって気持ちもすごい持ってるし、いいことなんだけど、うん、今の石川さんの店、高単価にしてる場合じゃないでしょっていう、こう。
あ、へえ、最初はそうだったんですね。
うん。だから、じゃあ割引をして、呼ぶことを考えよう。ただし、これも料金、みんなの料金わかんないから適当に言いますけど、例えばカットが5000円、カラーカットが仮に1万円としましょう。わかりやすく。今の料金がね。うん、したらこれを割り引くと、単純に単価が下がるから大変になるわけなんです。
うん、うん。
だから、カットに、例えば今だったらトリートメントとかスパをつけて、いくらなんですか ?8000 円ですとか9000円ですってなるわけなんです。
うん、うん。
これを割り引いたらどうっていう話ですよ。
おー、少し高いメニューだ。
そうそうそうそう。
はいはい。
つけて値段ってすぐにメニューってセット化とかコース化ってできるじゃないですか、そうやって。
うんうん。
5000円を2割引きだったら4000円でやることになるでしょ。
うん。
だけど、8000円とか9000円を2割引きでやったらいくらですかって言ったら、いくらなんの?もし8000円だったら1600円引きだから、6400円?
はい。
6400円ですよ。カット5000円より6400円が単価が上がってていいじゃないですか。
ああ、そうですね。
そうですよね、
うん。
うん。で、それは、既存客にも使えるし、新規としても新規割っていう形で使えるじゃん。
うんうん。
もともと高いお客さんしか呼ばないってことですね。
おー、そうか。ちょっと単価が高いお客さんを呼んだことになるんだ。
そうそう。まあ、いいお客さんって僕言い方するけど。
確かに。う
ん、いいお客さんイコール、いい人とは限らないけど。だけど、まあ、うん、あの、店にとっては、そういう意味ではいいお客さんじゃないですか、お金を使う。
そうですね。
うん。で、そうすると、変に単価を下げてるわけじゃないよね、っていう話になってくる。
確かに。
あとは、新規集客、広告関係をちょっと力入れないとまずいよね、ってことですよね。
うん。
店内だけでやったら、やっぱり可愛い数字で終わっちゃう。
そうか、そうか。うん。
で、それでお客さんがさらにこう、いい調子で増えてきたら、
うん。
例えば、単品メニューを消すんですよ、メニューから。例えば、カット5000円っていうのを、メニュー表からしらっと消すわけですよ。
今すごいことおっしゃってますよね。
カラーカット1万円っていうメニューを持ってたら、お客さんある程度増えたらですよ。
うん。
カラーカットの1万円をしらっとメニューから消すんですよ。で、でも直美さんはそんなの、だって常連客だったら見てないでしょ。メニューから消えてるって。
まあ。
だからいつものようにカットお願いしますって来るわけじゃないですか。
うんうん。
カットだけしてあげればいいじゃないですか。
あ、それはいいんだ。
うん、だって今までと、うん、うん。いや、うちはもうカットだけはしませんって言ったら、結構強気の営業になるけど、今、常連さんはカットだけの人もいるし、カラーカットだけの人もいる。その人を削る必要ないでしょ。売り上げ下げるわけだから、そしたら。
あ、うん、うん。
だから今まで通り、しれっと、ああ、わかりました、カットやってきますねってやればいいし、カラーカットですねってカラーカットで1万いただけばいいじゃないですか。
あ、それはいいのか。うん、はい。
でも、新規集客に関しては、カット5000円とかカラーカット1万円っていうのはもう出さないんですよ。
へぇー。
カラーカットスパ。カラーカットトリートメントで、例えば1万4000円とか5000円しか載せないってこと。
おー。
なんか伝わってます?大丈夫ですか?
はい。なるほど。
もう、この時点で、うちは値引きはしませんよってことです。だから。うちは値引きしない宣言です。
はあ、なるほど。そうか。簡単に値引きしてないですもんね。ま
あ、そう。単純にあれですね。お客さんにうちは値引きする店じゃありませんって言う必要ないんですよ。
うん。
言わなくていいんですよ。ただ新規集客の時に値引きをクーポンつけなきゃいけないんですよ。
はあ、そうか。それだけ今までは、ひょっとしたらカット5000円だったものをもうちょっと安く、まあ、わかりやすく4000円とかで提供しちゃってたかもしれないけど、そういう値引きの店ではなくなりましたっていう宣言であるんですね。
ある意味ね。言わないですけどね。
言わないけれども、しれっと。
そう。そういうこと、そういうこと。それでいけば全然問題ない。それで、ここも、前のポッドキャストでも言ったんですけど、臨機応変さっていうのが必要で、
うんうん。
ああ、じゃあ佐藤がそういうふうにやってみようかってやって、値引きクーポン一切発行しない新規集客、今まで通りの広告を使って出してました。2週間経ったけど、一人も新規が入りません。そうしたら、引いてあげればいいじゃないですかね。初めて。
ああ、そうですね。
新規割りをつけた。
もしかしたらその地域とかいろんな場所とかなんかいろんなことが関係して、それでは全くお客さんが来なくなっちゃうかもしれないですもんね。
そう、
うん、でその時は、うん、
まあ、クーポン、新規割のクーポンをつけながら、
うん、
なんで来ないんだろうってのを考えなきゃダメです。要するに説明が悪いのかもしれないです、はい、その例えばから、
そうですね、
うん、だそれを変えてみるとか、
うんうん、
そういう作業ができるじゃないですか、クーポン発行してる間に、
うんうん、
もう一個値引きを止める簡単な方法が、簡単っていうかタイミングがあって、
お、
大概どこのサロンも3月、6月、7月かな、それと12月は、まあ大体予約で結構埋まること多いと思います。
うん、うん。
で、そこもクーポン必要ないですよね。発行させる必要ないですよね。
ああ、わざわざね。うん、そうか。
だって常連の1万円払ってくれるナオミさんに予約が取れないんです、ごめんなさいって断っといて、割引つけてる新規のお客さんいて、ナオミさんと新規の割引ついてるお客さん、どっちが大事なのか、絶対ナオミさんでしょ、それ常連客の。だからそういう人を切らないためにも、そういう繁忙期になったら、クーポンを、まあ、すごく小さい金額にするか、なくす、その時だけ。
ああ、そういう細めさっていうんですか、うん、そういう細かいことって、美容室経営者さんは、なかなかやれないですよね。やってる方多いんですか？
いや、少ないと思う。
そうですよね。
なんかね、まあ、そのプライドとかポリシーがあるっていうのもあるし、それからもう、うん、頭が硬いですよね。
ああ、それにそんなこまめに、なんか、なんていうんですかね、まめにできないですよ。
うん、そういう人。
大変な仕事をしてるんだから。
でもね、これやってみりゃわかるんだけど、クーポンをなくすか、はい、金額、クーポンの金額増やすかなんて。
はい。
1分あれはできるでしょ。
そんなに、そうなんだ。
まあ、これペッパーの話ですよ。ペッパーの、うんうん。で、ホームページでやってるっていうのは、ホームページだって、そういう数字変えるだけだから。
うんうん。
そんなに全部文章から写真から変えてくださいって言ったら大変な作業だけど、それ必要ないですもんね。うん、
あ、そうなんだ。
そうです。そうです。
じゃあ、それはやんなきゃダメですね。
もうやんなきゃダメ。絶対やんなきゃダメ。
そうなんだ。
うん。しかも、忙しい時にやれって言ってるわけじゃないじゃん。例えば12月にクーポンを外すんだったら、11月のまだそんなに忙しくない時にやる作業でしょ。うん、
確かに。
だそんなにしんどくないやつ。
ああ、そうか、それ、忙しくなる直前とか、忙しくなってからくらいでもう忘れちゃってるんでしょうね。
そう。
はあ、
もっと柔軟に。ただ、こんな偉そうなこと言ってる僕も昔はそうだったんですよ。
うん。前回思ったんですけど、じゃあどうしたらそう変われたんですか？
なんで変われたか。
どうし
たの？すげえ勉強しましたよね、だから。必死に。で、最初はものすごい自分が気持ちが抵抗してましたね。そんなの、さっき直美さん言ったらやってられないよとか、
うん、
一度お客さんに、例えばクーポン出しますっていうか、まあ言葉じゃなくてなんか、あのネット系のものとか、チラシでもいいけど、クーポン出しますってやっといて、すいません、クーポンやめますって、言葉じゃなくてもいいんですよ。急にある程度クーポン消しちゃったとか、
うんうん、
と、クーポン見てた人が、あれ、クーポンがない、もうなくなったんですかなんて。それになんかピキピキもうなんかもう怖いとこ疲れてるみたいな気持ちで、そんなことないじゃんって別に。
まあ確かに全然そうですね。気にすることはないですよね。
なくしたのはなく、もうクーポンが終わりましたって普通に、すいません、終わったんですよって言えばいいだけの話。
うんうん、
それをなんかこう、なんかね、弱いとこ疲れてるみたいな、なんかこう、そんなこと思う必要ないね、全然。
はい。
そういう、なんかそう、もう、柔軟性がすごい必要で、そういうのって、勉強していくうちにわかるんですよね。
へぇー。
だこういうポッドキャストもそうだし、メルマガもそうだと思うし、メルマガだって、石川さんなんか見せたけど、なんか何回も何回もメルマガでこう言われて、今回のセミナーでこんなこと言われて、ポッドキャスト見た、キャスト何気にこうやって聞いてたら、あ、これ前も言ってたよな、みたいな。要するに、繰り返し繰り返しインプットされることによって、だんだんだんだんその抵抗感がなくなってくるっていうか。
ああ、はいはいはい。
なんか、まあ子供の頃そうじゃなかったかな。例えば、ナオミさん子供の頃に、親にも、そうやっちゃダメよ。お父さんにも、うん、なんか近所のお兄ちゃんにも言われて、うん、学校の友達にもなんか、それダメじゃん、ナオミとかって言われて、うん、 みんなに言われてくるとなんかいけないのかなってなんとなく思ってくる。
そうですね。覚えますよね。
うん、親だけに言われたとか友達一人に言われたら、うざいよって多分、うるせえよ。なるでしょ。まあ、繰り返し繰り返しって僕言うけど、寝る間とかこういうポッドキャストで何回も同じこと言ってるって感じてくれてる人は、僕すごい成長してる人だと思う。うんうん、だって覚えてるもん。
ああ、確かに。
そういうことでしょ。
本当だ。そうですね。
僕が、当時勉強し始めた時に、受講生の時もそう感じましたよ。また言ってる。また言ってるって言い方変だけど、これ前も聞いたなって。で、なんか聞いてるうちに、やっぱそうなんだってその気になってきますね、自分が。
まあそうですよね。大事なことは何回も出てきますですね。
そう
です。多分ね、はい。
だから、やっぱり繰り返して自分で聞いたものを覚えて、で、必ずやってみるってこと。で、やってみてダメだったら、しらっとやめちゃえばいいだけの話だ。
うん、ああ、確かに確かに。
そんなに、こう、かたくなに物事を考えなくて。
うんうん。
で、ちなみに、メールマガでちょっと書いたんですけど、まあ、有名な家電じゃない、電気メーカーで、パナソニックってあるじゃないですか。
はい。
あれがあるときやめたんですよね、本当に。
値引きを？
値引きをやめた。
うん。
そりゃ一般の人からは出ますよね。マジみたいな。もうパナソニック買えないよみたいな人もいっぱい出てくるわけです。で、他社のメーカーさんは相変わらず家電やけ割引して売ってるわけだから。
うんうん。
ちょっと手が伸びやすいです。
はい。
でもそういう人の特徴って、パナソニックが欲しくて買ってたんじゃないんですよ。安くなってるパナソニックが欲しかったんですよ。要するに割引に興味を持ってたんですよ。
うんうん。
割引してくれたから買ってます。みたいな。
はい。
でもそれをパナソニックはテストでやったんですよ。割引しないっつって。
へぇ。
したら売り上げがみるみる伸びて、まあ企業ですから、3年間ぐらいなら200億だからの売り上げ、利益か、が増えた。で、おまけについてきたものが、これはパナソニックの 中では分かってたことだと思うんですけど、
はい、
パナソニックのブランド化しちゃったんですよね。
ああ、そうですね。もうパナソニックだったらいいよねって思いますもんね。
そう。
うん。
なんか、いや、ナオミさん何買ったのって、私はボコボコのメーカーの買いました、みたいな。まあ、有名な。うん、あ、そうなんだ。佐藤さん何買ったの？うちはパナソニックだよって、なんかすごいステータスが高いじゃなくて、値引きされてね、高いんだもん。
そうですよね。確かに。
だから お金に余裕がある人を僕たちは欲しいわけなんです。
うんうん。
たくさんです。お金に余裕がある人は高いお金を出すっていうのはステータスになるんですよ。
うんう
ん、あなたとは違うよ、みたいな。ビトンとかシャネルとかグッチとかプラダが、直営店で値引きなんか絶対しないでしょ。
うん。
まあ、せいぜい、パチモンは別ですね。せいぜい安く売ってるとこから売ってたとしたって 10% か 20% ぐらいじゃないですか。
うん。
でもそんなに売ってないと思うんですよ。定価を。ちょっとどっかで販売するにしても。はい、
うん。
だからあれブランド力が高まってるんですよね。
ああ。
本物をかけてこそっと誰かが半額で売ってたするじゃない。本物ですよ。
はい。
そしたらあのブランドの価値ってものすごい下がりますよね。
うん。
ヴィトンの財布って10万円で買えるでしょとか、僕20万で買うみたいなバカみたいだよみたいな話になっちゃうじゃん。
そうですね。
だから、ね、値引きをやめるっていうのは非常にいいこと。価値を本当に高い。ただそこまで、パスでポンっていくんじゃなくて、過程を踏んで、どうしたらいいか。うまくいかなかったらいいか。うまくいってたら続けるってい うのをすれば、うまくいきます。それをもろに思いっきりその通りにやってうまくいってるのがその石川さんです。
ああ、はい。そうなんだ。
まあ、どっかで本当石川さんのセミナーをやりたいと思ってるから、本当はその時に言おうと思ったんだけど、石川さんの目指してるのは時給1万円だったんです。
へえ。
1時間仕事したら1万もらおう。
すごい。だって普通カットとかだと、カットで5000円とかね、ざっくり言うと、1時間5000円ですもんね、単価。
時給5000円。うん、いや、うん、カラーは例えば1万円ですよ。って言うけど、はいはい、カラーだって大体2時間ぐらいかかると思う。
ね、そうですね、う
ん
う
ん。時給で計算したら5000円でしょ。
そうですもんね。
1時間5000円の仕事しかしてない。
はい。
見方が良くない？してないって言うと。だから、石川さんが目指した1時間1万円いただこう。
おー、目指すところが。
目指したよ、そっち。
素晴らしい。目標がも。
ねえ、だからこう、 上がってくるとどんどんどんどん目標ってこう、高くなってくる。まさに本当にいい状態で動いてる。
へぇー。そうか。
そのうち石川さんのとの対談動画でも皆さんにお送りしようかなと思ってますけど。
あ、すごい待ってます。じゃあもう本当、値引き合戦に巻き込まれないで、うん、そちらの、どちらかというと、脱値引き。
うん。
これはもう魅力的ですね。そっちに行けるように、はい。
これ、いつのメルマガでしたっけ ?7 月、8月8日のメルマガなんで。
はい。
で、ま、もう時間の関係でもこれ以上喋らないですけど、下の方に実際こういうポップとかこういう案内するといいよとか、3つかな、4つぐらい事例が載ってるんで。
お
気になった人は8月8日の、あのメルマガ、下後半の方。
うんうん。
いいといいと思います。はい。
ありがとうございます。今日も濃い話を、はい。石川さんのお話待ってます。
はい。
はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは、皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと、質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。